キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
1月はご一緒に出エジプト記を読み進めていこうとしています。テーマは脱出です。イスラエルはエジプトの地に囚われ、閉じ込められ、厳しい労役を課されていました。そこからやがて脱出してくる。それが出エジプト記のテーマです。私たちも自らの歩みをそこになぞらえて、重ね合わせるように読みたいと思うのです。私たちが閉じ込められている、抜けることができない現実。そこから神様が私たちを脱出させてくださる。どんなところに閉じ込められているのでしょうか。どんな現実に私たちは動けないで、神への嘆き、うめきを持って佇んでいるのでしょうか。人間関係、厳しい経済の状況、過酷な労働、自分自身の内側にある葛藤、不安、罪深さ、孤独、私たちは様々なものの中でこの状況にとらわれ、この状況から動けず、この状況を免れない。しかし神がそこから私たちを抜け出させてください。もし脱出することができるのであれば、どのようにして、そのことをご一緒に見ていくことにしましょう。この出エジプト記の中で、イスラエルはエジプトに囚われの身になっています。囚われの身といっても、歴史は非常に前に遡るわけです。アブラハムが神様に呼び出され、約束の地へと足を向けていきました。確かにカナンの地にアブラハムは移り住むようになったわけですが、そこはまだまだ仮の地でしかありませんでした。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブに12人の男の子たちが生まれます。12人の男の子たち、下から2番目がヨセフでした。ヨセフは兄弟の妬みを買って、エジプトに売り飛ばされてしまいます。しかし神が共にいたので、ヨセフはエジプトで大臣にまでなっていったのでした。では元々の家族はどうしていたか。カナンの地で飢饉があって、食べるものに困り始めました。エジプトには食べるものがあるらしい。では買いに行ってきてくれ。ヤコブはヨセフの兄弟たちを使いに出してエジプトに買いに行かせます。そこで大臣となっていたヨセフと兄弟たちが再会をし、和解をし、ヨセフは一族をエジプトに呼んで豊かな生活を与えることになります。ここには一つのジレンマがあるでしょう。約束の地、カナンの地、そこに住んでいれば飢饉で食べるものがない。でもこの地を離れれば、エジプトの地に迎えられれば、ヨセフのもとに食べるものがある。彼らは今約束の地を離れて、本来あるべき場所とは違うところで、でも豊かな生活を与えられるようになりました。それから400年以上、彼らはそこで仮の本来の場所ではないというエジプトで増え広がっていくことになりました。イスラエルは非常に子を産み、その生命の繁栄を見ていきます。アブラハムに約束された、あなたの民が力強い、数多いものになる、その通りの実現です。しかしそれはエジプトの国にとっては脅威になりました。 彼らが力が強くなってくるのを見て、エジプトの王は一つの政策を施します。厳しい労役を課します。もっと苦しめて彼らを支配の中に収めようとします。これが本来でない場所で増え広がってしまったことの結果でした。約束の地で増え広がれば、祝福に満ちていてそれで良かったんです。しかし、本来あるべきでない場所に移ったとき、そこで増え広がってしまったとき、それを脅威に感じて支配される。苦役を課される。困難苦しみの中に貶められる。彼らはその中に400年以上歩むことになってしまったわけです。そういう中にあって、出エジプト記の第2章は、今日読んでいただいたところの2章の初めの方は、モーセという人物の誕生を記します。モーセもユダヤ人の家庭に生まれました。そして彼の命は、本来で言えばそれほど長くは続かなかったはずでした。というのも、エジプトの王は一つの命令を出していました。イスラエルの子供は皆、男の子皆殺すように。産み落とされた瞬間男の子だと分かったら殺すように。いや、でもそれがうまくいかないとなると。では、小さな子供たち男の子は皆ナイル川に投げ込んで殺すように。モーセはまさにそういう中に生まれてきました。男の子でした。殺されなければならない子でした。家族は彼を隠しました。育てました。でも3ヶ月も経つと泣き声が大きくなってきます。隠しきれません。人の目にもつくようになるでしょう。仕方なく川に向かうことにしました。でも川に投げ込めと言われていた。そんなことはできない。家族は考え、カゴにこの赤ちゃんを寝かせて川に浮かべた。そのカゴを見つけたのがエジプトの王女でした。エジプトの王女というのはエジプトの王の娘です。イスラエルを苦しめている王の娘です。またイスラエルがこんな姑息なことをして、こんな子供は川に投げ込むのだと言って、カゴから拾い上げた子供を川に投げることはいくらでもあり得たことです。しかし、この王女はそうしませんでした。哀れに思って、この子の命を助けたというんです。不思議なことにさらに、モーセの実の母を乳母と雇って、賃金を払うから育ててください。モーセの母は、自分の家で隠れることなく、このモーセを育てて、賃金ももらって、そして成長したモーセを王宮に連れて行きます。エジプトの王女は少年になったモーセを見て、ではこれからは私が育てましょう。エジプトの王家の教育を十分に施す恵まれた環境の中で、モーセは成人し大人になっていきました。ここにも本来あるべき場所ではないところにいた人物の姿が出てきます。本来いるべき場所では命がなかったんです。イスラエルの家ではもう彼は生きていけなかったんです。しかし川に投げ込まれ、浮かべられ、命を救われ、王宮で育てられて、本来あるべきではない、あり得るはずがなかった王宮で、彼は十分なものを受けて命を得た。そんな彼が、自分の生まれのルーツのあるべき場所に戻っていこうとします。同胞のところです。仲間のユダヤ人たちのところです。エジプトがイスラエルを撃っている。その現場に遭遇します。割って入って、自分の仲間であるイスラエル人を苦しめているそのエジプト人を撃って殺しました。こうして、モーセはイスラエルの人と共にエジプトに対抗して立って、指導者になって、実際にはそうはいきませんでした。彼は戻るべき仲間のところに戻っていったんです。翌日。イスラエル人同士が喧嘩をしていました。どうしたんだと割って入ろうとしました。彼らはこう言うんです。誰がお前を私たちの裁きつかさにしたのか。あなたはエジプトの王家で育ったものではないか。私たちの仲間ではない。何か 昨日エジプト人を殺したように私たちの片方でも殺そうというのか。モーセは知ります。ああ、私はこの二人に仲間に受け入れられていないのだ。もはや、私が仲間だと思っていた同胞たち、私があるべき場所だと思っていた仲間たちのところは、私を受け入れてくれない。しかも、私がエジプト人を殺したことはもうすでにみんなに知られている。事実そうでした。エジプトのパロも、自分の王家で育ったモーセが、反旗を翻してエジプト人を撃ったということを知り、彼を追い探します。彼の命を狙います。モーセは逃げなければならなくなりました。生まれた家を追われ、育てられた王家を追われ、彼はミディアンの地に流れていきます。外国です。手の届かない外国の地です。そこでモーセはチッポラという人と結婚しました。ゲルショムという子供を産みました。今日読んでいただいたところの直前のところに、そのゲルショムという名前の意味が出てきます。ゲルショム。それはつまり、私は外国にいる寄留者だという意味です。二つのことが出てきます。外国にいる。本来いるべき場所ではないところに今いる。本来いるべき場所では命がなかった。本来いるべき場所では生息ができなかった。だから捕らえられ、移され、仮に積んだ、追いやられた、逃れてきた。そこに私は今いる。本来の場所ではないところ。そして私は寄留者だ。寄留者だというのは、生活を、根を張ってそこで生活を立てて、基盤を築いて歩んでいく生活者ではないということです。寄留者、厄介になっているもの、お世話になっているもの、一時的なもの、とりあえずのもの。すべて何をするにしても一応念のため、それではとりあえず。そうして築き上げられたもの。いつまで続くかわからない。当てにならないもの。やがてはどこかへ行くもの。私は本来あるべき場所でないところで仮の生活をとりあえずしているに過ぎない。しかし、そうでなければ生きていけないところにまで私は行き着いてしまった。本来あるべき場所はどこへ行ったのか。本来あるべき場所というのは、創世記の一番最後に、ヨセフが一族を迎えて、そして亡くなるときにこう言った。神は必ず私たちを連れ上って約束の地に導いてください。今はエジプトです。でも神は必ず私たちを連れ上って約束の地に導いてください。その時に私の亡骸も、ミイラにした亡骸も一緒に登ってくれ。そう言っていた。それが本来戻っていくべき場所。しかし今や、エジプトはおろか、流れ流れてミディアンの地まで。そこでしか私は命を流らえなかった愛。そういう中で何年も経って王が死に、新しい王が立ちます。新しい王もまた、このイスラエルを苦しめることに力を注ぎました。厳しい過酷な労役を課しました。そういう中で民は、23節、イスラエル人は労役にうめき、わめいたと言います。うめき、わめいた。それは神に助けを求めて祈る、神様助けてくださいという、そういう整った祈りの声ではありませんでした。祈りにもならないような心のうめき、わめきを持って、民は声を上げざるを得なかったというんです。イメージとしては、岩と岩とが擦れ合うその中に、押しつぶされ、引かれて、きしめいて音を立てて崩れていくようなそういううめきです。逃れようのないところに挟まれて、その圧力で押しつぶされて粉々に砕かれていくとき、きしむように音を立てていくあのうめきです。もはや逃れることのできない現実。状況的にも力的にも逃れられないだけではなく、時間的にももう400年この凝り固まった現実の中に生きてきた彼らです。どうしてもこの状況が解決に向かうとは思うことすらできず、 本来のなんて言ったってそんなことは遠い昔の話、私のこととは思えない。彼らはそういう中に生かされていました。希望すら見出すことができない。10年の年月が積み重なり、100年の年月が積み重なり、200年、300年、400年と動かない現実の中では、一体これ以外の現実をどう望んでみようがあるでしょうか。その中で彼らは、もはや希望を求めての祈りにもならない、うめきを持って歩んでいた。しかし、神はそれをどう聞いたのでしょうか。23節、4節、5節に、神がこれをどう扱われたかが出てきます。4つのことです。23節の最後、彼らの労役の叫びは神に届いた。熱い、塗りたくられた、動かない時間の壁を乗り越えて、絶望の中からその叫びは神に届いた。24節の最初、神はその聞こえてくる嘆きを聞かれた。耳を傾けて、その言葉に聞き、そしてそれを自分のこととされたと言うんです。25節、神はイスラエル人をご覧になった。聞いたものをご自身の目を持って見て眺めたのではありません。見て、じっと見つめて、その様子を心に止められた。神は御心を止められた。その聞いた声も目に映った姿も流れてどこかへ行ってしまったのではありません。神は御心に止めてくださった。そうして神は動き始められます。その時にどこから動いたのか。神はアブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされたというんです。民は自分のことを嘆きました。自分の家族の置かれた境遇を嘆きました。この自分たちの知っている時間の範囲のことでもうダメだと言っていたんです。神はその状況をご覧になりました。そして思い起こされたのは、この状況を解決することのみならず、本来の場所、本来与えられていたところ、最初のところ、アブラハムを呼び出して約束を与えて導いた、この一番最初からのことを思い起こして、この歩みを回復しよう。目に見える、この民の置かれているこの部分だけを扱うのではない。最初からの神のご契約をもう一度新たに導き直して実現しよう。そして彼らを救い出そう。回復しよう。単なる助けではない。神の救いの約束をもう一度完全に成就しよう。神はそう立ち上がってくださったのでした。そして、これから読んでいくところになりますけれども、モーセを本来あるべき場所に呼び戻しました。民の前です。王の前です。逃れの地のミディアンから彼をあるべき場所に呼び戻して、神の技が始まっていきます。その中で民もまた400数十年の囚われの地から約束の地に向けて導き出されていきます。本来あるべき場所へ彼らの足は向けられていきます。誰も動かすことのできなかった現実を神があるべきところに向けて動かし始められる。しかしそれは簡単には進んでいきません。そこには乗り越えるべきものがいくつもあります。しかしそれらすべてを契約を思い起こされた神が成し遂げてくださった。そのことをご一緒に見ていくことにしましょう。その第一週目始まりにあたって一つのことを思い描いていただきたいと思います。 私は何に囚われているのだろうか。私は何に閉じ込められているのだろうか。私の上に何層にも積み重なって私を動かなくしているこのものは一体何だろうか。どの現実の中に私は閉じ込められているのだろうか。それをぜひ思い巡らしていただきたいと思うんです。もしかしたら、もはやこれが当たり前で、これ以上何を望んでみようもないと私自身はもう思うようになってしまっているかもしれない。でも、本当は、本来は、もし、神が本当にその御手を動かされると言うならば、私はここに囚われているのではなく、本来は、一体私は何に囚われているのでしょうか。何に閉じ込められているのでしょうか。そして、本来は、どういう愛なのでしょうか。それをご自分のこととして思い巡らし、そのことをもって神様の前にご一緒にこの脱出のストーリーを聞いていきたいと思うんです。あの時、本来あるべき場所でないところに追いやられ、しかしそこでしか生きていくことができず、時間の中でそこに閉じ込められていった。その民を、神はお救いになりました。私たちも、同じ神の導きを知ることができるでしょう。私たちの歩みを思い浮かべながら、期待を持って、神様と共に歩み出してまいりましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスはnobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。